今日はですね、なんとレビ記の8章から16章までまとめてお話しするというかなり無謀なことになっております。それを40分ぐらいで話したいと思っておりますので、期待しつつお聞きください。テーマはですね、神は聖であられ、だから私には実は勝手に近づくことができない方なんだ。でも神ご自身が私たちと交わり築きたいと願っておられ、そして私たちの心に置いてくるんだ。その時には何よりも神が近づきたいと願っておられるんだと。神様の方法によって、神様が示す手段によって、私たちは神に近づくことしかできないんだよということを覚えたいと思います。以前からですね、写しているこのレビ記の幕屋の創造図です。これは創造図、当時写真なんか残しようがないんでね、とにかくイスラエルの民がこの、四角囲まれた幕の周辺にわーっとキャンプをテントを張ってるわけです。そのただ中にこうやって仕切られたですね、庭の部分があって、で庭の部分の、上の方に、全焼の生贄を焼くですね、祭壇があって、そしてその手前に神の幕屋というのがある。これが会見の天幕というですね、こういう形ですが、この会見の天幕は特に奥の部分はですね、至聖所といって、これは年に一度大祭司が生贄の血を持って入る、それ以外はここに入る者は殺されるっていうですね、恐ろしい掟があった、で、まずですね、この今はどういう段階かというと、幕屋を作ったばっかり、ね、でみんなをですね、その幕屋の前に集めた。それとにかく主が命じられた通り、今作られた幕屋を清別する、また幕屋で使える祭所を清別するということになるんです。で、モーセとアロンの子らというですね、祭祀職をするものを水で洗う、これは清めの印ですが、これが現代の私たちの洗礼式につながっていると考えたらいい、ね、私たちはイエス様の血を受け、そしてイエス様の霊が私たちのうちに宿ることによって、ね、クリスチャンとは、ね、いわゆる御霊のうちに包まれている、聖霊のうちに包まれているのがクリスチャンの定義なんです。そして私たちはこのままで王である祭司とされているっていうすごい特権で、でも一方、当時の大祭司はこういう服を着てた。前についてるのがエポデって言うんですが、この胸にはですね、とにかくこれは栄光と美を表す聖なる装束といって、神様の栄光と美しさを表す、ね、その中心にエポデがあって、その胸当ての部分にですね、イスラエルの十民族を象徴する12の宝石があった。頭は金のかぶり物、その金のかぶり物には主への聖なるものって表現があって、だから大祭司は神に対してイスラエルを代表するものであり、民に対しては神の栄光と清さを示すという存在。そしてモーセは今作られた幕屋を、油注ぎを行い、そしてアロンも頭の上に注いで清別するということです。で、ただそのアロンはこの青い服着てるのはアロン大祭司って一人しかいないね。で、横に祭司、普通の祭司職がある、ね、モーセはこの今左にあったアロンの子ら、普通の祭司職は長服を着てですね、腰にきれいな帯を巻きますが、基本的に大祭司と普通の祭司ってのは全然違うわけで、格が違うんですね。で、 イエス様は、ね、こう とにかくレビ記のテーマは大祭司がいかに大切な存在かということなんですが、それが私たちにとってはイエス様は大祭司以上、レビ記の大祭司以上の存在なんだ、ね、イエス様がですね、イザヤ書61章を引用しながらご自身の働きを一番最初にこうおっしゃった。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ使わされる、ね、イエス様はアロンに習っての大祭司ではなく、ね、アブラハムに勝るメルキゼレクの霊に習っての常しえの永遠の大祭司なんだというのがここから出てくる。で、モーセはですね、アロンとその子らを、ね、罪の清めの捧げ物を持たせて、で彼らの罪を清めるんですが、その時にですね、あのお羊を取ってその血を、面白いね、アロンの右の耳たぶと、ね、アロンの右手の親指と、それと右足の親指に血を塗った。面白いね、まあ、何かっていうと大祭司がですね、あの主の御心を聞き分け、そして主の手として働き、主の足として使える、で主への香ばしい香りとしての飲食の捧げ物を捧げながら7日間の飲食式が行われる。人間を大祭司にするというのはそれほど大変なことだったんですね。で、主はですね、その大祭司に、祭司にですね、自分のためのなだめをすることを命じた。というのは、大祭司は罪人だ。アロンなんかさ、あのついちょっと前、何したかというと、みんなの圧力に負けてですね、あの金の格子を作って、金の格子礼拝を導いちゃったってのとんでもないやつなんだよね。でも神様はそういうとんでもない人間をですね、祭司に使おうとする。でイエス様の場合はそれと反対にですね、何の罪もない方なんだけど、イエス様はですね、大祭司になるために、大祭司としての働きをする。であえて罪人と同じ姿になって、罪人のただ中にするっていうのがイエス様のすごさですね。アロンが 水で清められた。だからイエス様もヨルダン川の水で、ね、清められ、バプテスマを受け、そして、アロンが油注ぎを受けた。イエス様はですね、聖霊が鳩のように下って、イエス様が罪人の代表者として働く、奉仕するものとなった。で祭司としての任職が7日間あった。8日目にアロンとその子らはね、今度は自分がその神の聖女で使えるために改めて自分自身の罪のなだめを、ね、聖女に捧げる。これまでは聖女で生贄をですね、捧げるってことはできなかった。まだ聖女が清められてなかったから、7日間かかって清めた後に、聖女でですね、生贄を捧げる。またイスラエルの民全体のためにはですね、親木を捧げる。でその上でね、決められた捧げ物を8日目に捧げるときに言われたのは、それは今日主があなた方の上に現れると言って、主の栄光がこれから現れるんだって予告され、さらにですね、9章6節ではね、すべての捧げ物が規定通りにですね、捧げたら主の栄光が現れるんだよと言って、アロンとその子らがですね、それらすべての生贄を捧げて壇から降りたときに、主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。これがね、すごいことなんね。主の栄光がまるで天から火が降ってきて そしてそこにあった祭壇の上のですね、捧げ物を一瞬のうちに焼き尽くした。で、民はこれを見て喜び叫び、ひれ伏した。なんで喜び叫んだかっていうと、これは神がね、彼らのただ中に目見える形で降りてきてくださったっていうことの証明になったからです。今もユダヤ人たちはこの主の栄光の現れを待ち望んでいます。クリスチャンの理解は、主の栄光は2000年前にすでに現れた。どういう形で？イエス・キリストにおいて主の栄光が現れた。ユダヤ人はまだこの主の栄光の現れ、幕屋に現れたということを今も彼らは待ち望んでいる。で、そういう中で恐ろしいことが起きた。アロンの子のナダブとアビフというのは、自分の火皿を持って中に火を入れて、こう持ってですね、主が命じたのではない異なった火を主の前に捧げた。だから主が命じた形ではない礼拝をした。すると恐ろしい、火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。彼らは主の前で死んだ。ね、レビ記には礼拝規定が主なんだけど、レビ記に二つの死刑の物語が出てくる。一つは今の場面で、レビ記の24章終わりに近づいてくるとですね、主の皆を汚した者が石打ちで殺されたっていうのがあるんだよね。この二つの死刑がレビ記のストーリーなんだ。その他の部分は礼拝の規定で、とにかくさっき言ったように、イスラエルの民が、大祭司がね、主の命じられた通りの礼拝を最初に行ったら、天から火が降りてきてね、生贄を焼き尽くして主の栄光が現れた。で、その直後にね、大祭司の息子二人、バカ息子がね、命じれてないですね、礼拝をしたら、今度は反対に天からの火で彼らはまるで全焼の生贄のこのようにそこで焼き尽くされたって話なんだよ。恐ろしいね。なんでそういうことになっちゃったのかって。悲劇の原因は勝手な時、勝手な方法で主の前に近づくということなんです。彼らがどういう意味で命令に反したのかよく分かんない。これは最終的にレビ記16章を見ると分かるんですが、まあ、とにかく大食材の日、年に一度の日にですね、神の聖所に入る際にですね、祭壇の炭火を日皿いっぱいに取ってとかね、いろいろ手続きがあるんだ。垂れ幕の内側に持って入って、そして香りの高い香を捧げてね、本当に注意深く入って、大祭司はそれをやることによってやり方が悪くて死んだって話があるもんだから、死なないために、死なずにどうやって奉仕ができるかっていうことがこう事細かに書いてあるんです。まあ、とにかくアロンの二人の息子はね、性別された日皿じゃなくて自分の日皿を持って入ったっていうことが、まあ問題だ。ですからさっき言ったようにね、神の幕屋ができ、彼らが性別されたはずなんだけど、神が命じた形ではない形で主に近づこうとしたときに、彼らは天からの火で撃られた、撃たれた。だから神様に近づくのは神様が定めた方法でなければいけない。で、それでこう紫色をちょっと書きましたが、10章3節で主がモーセにこうおっしゃった。私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示す。民全体に向けて私は自分の栄光を表す。神の清さはね、モーセとアロンが正しい生贄を捧げた時に本当に祝福として現れ、間違ったものを捧げた時に 裁きとして現れた。まるでソドムとゴモラが天からの火でですね、撃たれたかのようということですね。で、その後ですね、モーセはアロンとですね、アロンの叔父の子たちに命じてですね、この二人の遺体を出しながらね、大げさに悲しまないように、静かに悲しめとか言ってですね、そして、今後どうやって主の前にお仕えするかっていうことをですね、指導する。ね、その時に10章9節で、ね、会見の天幕に入る時には、ブドウ酒や強い酒を飲んではならないって、なんでわざわざこう書いてあるのかっていうんで、これで想像がつくんですが、アロンの2人の子はですね、酒に酔って入ったんじゃないかっていう解釈もある。ね、まあ、とにかく、祭司の務めは、聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものを分けること、すべての掟を民に教えるってことですね。で、だから、これが現代の牧師職でいうとですね、人々が偶像礼拝に惑わされずにですね、主を礼拝できるようにって導くのが現在の牧師の務めですが、これがなかなかね、寺村先生、間もなく就任の予定ですが、就任の日に天からの日で、ごめんなさい。そんなことはないと思いますが、まあ、とにかくですね、ヤコブ書にこういうことが書いてある。多くの人が教師になってはいけない。あなたが知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けますと、こう、なかなかね、だから教えをするのも大変なんですよ、こう緊張しながら。ね、はい、でとにかく、旧約の民にとってですね、神に近づくってことは命がけなん。そういう文脈の中でイエス様がおっしゃった有名な言葉がある。私が道であり、真理であり、命。これね、最初ね、僕、聖書を読んだときにね、なんか独善的だな、ね、イエスを通してしか神に近づくことができない、いろんな宗教があるのになんてね、ちょっと思ったんだけど、でもね、このレビ記の文脈では、とにかく間違った形で神様に近づいたら、天からの火で焼き殺されちゃったって話なんだから、ね、だから私たちはイエス様を通してでなければ、神に近づくことができないっていう、そういう文脈の中でイエス様が、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。とね、だから二人のバカ息子が天からの火で焼き殺されたっていう文脈の中で、このイエス様の言葉を読むとよくわかるところですね。一方、今私たちは大胆に神に近づくことができる。それはね、イエスがご自身の地において天の幕をですね、イエス様を新しい道を開いてくださって、私たちはこのままで天の聖所に入ることができるんだよ。もう私たちは、ね、イエス様を宿すことによってもう打たれる心配はないんだよってことですね。ね、今もいろんな形で礼拝考えるけども、礼拝の基本は神様の前に本当にひざまくこと、へりくだることなんですね。だから あまりも最近ね、どんどんどんどんインターネットも流行りですね、いろいろとお手軽な礼拝っていうのが流行ってるんですが、お手軽な礼拝はダメ。やっぱり神様の前にへりくだるってね、神を恐れて近づくっていう姿勢が礼拝の基本にあるんだよってことですね。で、それで次にですね、レビ記というと有名な話ね、豚肉食べちゃいけないとかいうことがレビ記のね、11章に細かに書いてある。どうして豚はダメかというとですね、ひずみが分かれて反芻するものという枠に当てはまらないから。まあよく言われるんですが、ね、豚肉はですね、きちんとして調理して食べないとね、当たる場合、毒に当たる場合、豚が食べた毒によってね、だから反芻するものっていうのは、それによって、清められてるから、だから牛肉はですね、血がついたステーキでも大丈夫だって話なんです。それから海の中では水の中にいるもので、ヒレと鱗のあるものはいいんだけど、 ないものはダメって言って、でイカとかタコはこの枠にはまらないからダメ、それから鳥でもですね、ワシやカラスとかタカとかいう猛禽類はダメなんだ、これは忌むべきものと。よくわかんないんだけどね、定義わかんないんだけど、こう神様がダメっていうものはダメなんだ。ちょうどね、これは親が子供を育てるときにね、もう、理由なんか関係なく、これはダメなものはダメみたいな形で神の民を整えていくとに、そういう形で使われたってことですね。でその中で何と言われているか、11章の43節からですね、血を這ういかなる群がる者によって自分自身を汚してはならない、汚れた動物によって自分を汚す可能性があるんだ、ね、神が聖であるからあなた方も聖なるものとならなければいけない、これレビ記で繰り返されるテーマですね。でとにかく神の民として汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物を分けられる。その時に覚えておいたらいいのは、聖書の中で清いっていうのは英語にするとクリーンなんですね。で聖っていうのはホーリーなんです、ね、クリーンとホーリーは全然概念が違うんです。でもね、レビ記を見る限りですね、汚れているもの、クリーンでないものは聖でないっていう形に見えるんですけども、イエス様の時代によってですね、このクリーンのイメージとホーリーのイメージが変わってくるんですね。もともとはイスラエルの民を周りの偶像礼拝から区別するために、ね、食物立法を厳しくしたっていうのがあります。で、その流れの中でですね、ユダヤ人と、だからギリシャ人は食生活が違う。だから彼らは一緒に食事ができないっていうのが当時の、ね、慣習になってた。で、福音をですね、ギリシャの地域に述べ伝える。その一番最初のですね、きっかけになったのが、ペテロが、イエス様の弟子のペテロがですね、ギリシャの地域に、特に百人隊長のですね、コルネリウス、彼らは、コルネリウスはまだね、神の民となっている前から、聖書に親しみ、そして神の民となりたいと願っていた。ね、そのところにですね、まだ割礼を受けてないけども、行っていいかということで、ペトロは迷ったんだけど、神からこう言葉があった。神が清めたものを、あなたが清くないと言ってはならないと言って、コルネリウスは神の前に清められている。それからコルネリウスの家も大丈夫なんだ。そしてコルネリウスと一緒に食事をしていいんだと言って、でその結果がコルネリウスが、ね、割礼も受けずに、そのままで神の民とされるっていうですね、洗礼を受けることができたっていうことですね。まあ、それはだから新約の時代はそういうふうに変わったということで、レビ記の厳しさを見れば見るほどですね、現代のありがたさが分かるんだけど、それにしてもですね、現代もやっぱりいろいろと問われるのはですね、要するに現在クリスチャンには儀式的な汚れは本当にないのか、ね、本当に神様が求める清さって何だろうということで、どうしてレビ記は死体に触れちゃいけないかとかね、それから性的な交わりを持った後ですね、神様の前に近づいてはいけないという規定もあるんですね。から生理の後にですね、家に困らなきゃいけないとかいろんな規定があるんですが、それらすべて結びつくのはですね、人間のセックスとそれと人間の死っていうことが関わってくる。それに対してイエス様はね、まず結婚関係を清めてくださった、ね、で結婚関係の性的に交わりホーリーな関係に変えてくださった。それからイエス様はご自身の十字架と復活によって死の力を滅ぼしてくださった。でそういうことがあってですね、私たちはいろんなことに汚れからですね、自由に生きることができるということなんですが、今私たちはね、何がこれはやっていいのかな、これはいけないのかなっていろいろと迷うことがあるかもしれない。でそういう時に一つ覚えておいたらいいことがある。それはね、イエス様 との結びつきの中で全てが聖なるものとなるんです。だから大切なのは私たちがですね、自分の心と口と行いと生き様を通してイエスは救い主、イエスは神の御子であるということを告白する。そうすれば大丈夫なんだよということで、なので有名なですねバッハの名曲で主よ人の望みの喜びよというのがあります。今日ね前奏曲できれいに弾いていただきましたが、分からない人はとにかくちょっとこれが今日のテーマなのでちょっともう一度弾いていただきます。触りの部分だけでね、はい、この後メロディーの部分が入ってくる。幸いなるかなとやってくるんですが、もともとは この部分が賛美歌としてあったんです、ね、古い賛美歌としてあった。これにバッハが今の飾りの部分をつけて、ね、皆さんこのメロディー聞いたことがないっていう人は多分いないと思うね。でもともとはこれはねイエス様への愛の告白、そしてイエス様を自分のうちに宿すってことはなんて幸いなんだろう、ね、だから汚れから分離しようっていう以上にですね、私たちはイエス様を心に宿すことによってもう、ね、命の源が私のうちに宿ってくださるから大丈夫なんだよ、恐れの時にも力をいただくことができるんだよって、ね、ですから皆さん未信者の人とね一緒にこの曲がなんか喫茶店かどっかでさバックグラウンドミュージックとして現れた時にはすぐもうこうこれはねこういう意味なんだよって説明すると、そうなの知らなかったってみんなね驚いてくれるからね。とにかくこれ知らないとクリスチャンの常識知らないことになる。でも意外に知らない人が多いんだよね、はい、まあとにかく、で今日の結論はですねそろそろ終わりますが、食材の日、これが16章、ね、一番最初に言われてるのはですね、アロンに言われた、ね、垂れ幕の内側の聖所に入る、ね、その斜めの2つのその、ね、契約の箱なんですが、そこのところに入るときに、勝手なときに入っちゃいけない、こう契約の箱があって、その上に、斜めの箱っていうのは、斜めの2つのおられてるんです。でここに近づくときには本当にね、生贄を持って、その血を持って大祭司が年に一度しか入っちゃいけないんだよって、ね。で、まずその前の手続きとですね、会衆全体の清めのために、親木2匹を罪の清めの捧げ物として、くじを引いてどの親木にするかって2匹を選ぶんです。一つは、主への捧げ物として、もう一つはアザゼルのため。主の捧げ物っていうのはイスラエルの民が、ね、一年の間に多くの罪を犯す、だからその罪の清めのためにですね、親木の血を持って、指で7度振りかけるっていうのがこの、ね、契約の箱の上のこれに7度振りかけたらさ、血でいっぱいになるんじゃないかなと思うんだけど、そうじゃない、ここで言ってることはですね、7度振りかけるっていう動作を指してね、こう血がそこのところにつくかどうかっていうのは分かんない。とにかく、そういう動作によってですね、聖所が清められる。で、神様がそれによって、ただ中に住むことができる。ね、とにかく、宇宙の創造主が、太陽の創造主が私たちに近づく、ね、今太陽が近づきすぎただけで人間は燃えちゃうでしょ。その太陽の創造主が人間に近づくんだから、私たちは恐れを持って神様のお手続きに従わないと私たちは近づくことができないよっていう文脈の中に、それ でそのために必要なのはなだめを行うと。元の訳ではですね、贖うっていう言葉 共同訳ではなお贖うって言葉が使われているんですが、贖うっていうのは基本的に人を奴隷状態から解放するっていうのは贖うなんです。なだめるってのはどういうことかっていうと、本来聖なる神と汚れた人間は共存できないはずなのに、聖なる神と汚れた人間がどうしたら一緒に住むことができるか、その手続きがなだめなんです。だからレビ記のテーマは贖いじゃなくてなだめなんです。神様と人間が神様にどうしたら近づくことができるかっていう手続きとしてなだめがあって、なだめの手続きとして生贄を捧げるってことがあるってことですね。でもう一つですね、あった、それは罪の清めのものと別にアザゼルのためっていうですね、生贄じゃなくて親木があった。これはですね、ヤギとサラセルの合成語がアザゼル、英語にするとスケープゴートって、ね、訳される場合があります。スケープゴートっていうのはこれはね、いろんな意味があって、荒野に住む悪霊っていうふうに解釈する場合があるけど、主のためとアザゼルが対比されるから、とにかく新改訳では荒野のアザゼルのもとに追いやるって言葉になって、アロンはこの、ね、もう一匹の親木にどうするかっていうと、ね、生きてる親木の頭に両手を置いて、イスラエルの子らのすべてのトガとすべての背きとすべての罪を告白する、ね、親木ちゃん、ね、イスラエルのすべての罪をトガを背きを追ってちょうだいよと言って、そして荒野に追いやる。で親木はすべてのトガを追って不毛の地に行く。なんでこういうことが必要かっていうとですね、これは幕屋を清めるって意味があるんだけど、その前にイエス様は実はスケープゴートだったっていう解釈がヨハネの福音書にあるんです。大祭司カヤパはですね、イエス様を十字架につける前に人々にこう説得したんですね。一人の人がみんなのために死んだら、ね、私たちはローマ帝国に襲われずに済む、ね、ローマ帝国に対してですね、独立運動の首謀者をあなたに差し出しますと言ったら、ね、みんなが守られる。だからイエスをスケープごとにしようっていうのが、言ってることなんです。でそれについてですね、ヨハネの福音書11章51節では、イエスがそれは国民のために死のうとしていること、知らされる神の子らを一つに集めるために死のうとしていることと言って、イエス様は実はスケープゴートとして十字架にかかることになるんだっていう解釈が成り立つんです。で私たちはイエス様との関係でどうなるかというとね、私たちは自分の汚れをイエス様に負っていただくんです。だからイエス様がまるでスケープゴートになるように私の汚れをイエス様に負っていただく、ね、で私たちはそれが古い人をその行いとともに抜き捨てる、イエス様にスケープゴートになっていただいて、そして、私たちは復活のイエス、新しいイエス様を生きる。大切なのは自分の罪を告白するってことが全ての始まりになるってことですね。でこのアザゼルのヤギっていうのはこの幕屋っていうか幕屋じゃなくてキャンプね、イスラエルの民全体が住んでるこの、キャンプ地から外に追い出されるんですね。で神殿ができた後はですね、神殿からちょっと離れた崖にですね、後ろ向きに落っことすなんていう話になってるんですが、とにかくポイントはですね、イスラエルのキャンプ地を清める、イスラエルのキャンプ地から汚れを取り除くっていうことを象徴的に表現するのがこのアザゼルのヤギなんです、スケープゴートなんですね。でこれは現在もパウロはコリント書の中でね、その汚れたものを交わりから追い出せなんて書いてあるところがある。だからそういう厳しい部分があるんだけどね、私たちはでもイエス様は本当に主と告白している限りにおいてですね、私たちは追い出すことはしない、ね、それが現代の教会に書かれていることなんですが、でこのですね、その前に、祭壇で焼かれた親木があるでしょ、殺され、 祭壇で殺された親木についてはどうするかっていうと、普通だったら罪のための生贄は祭司が食べるんだけど、この、ね、年に一度の食材の日の生贄は、ね、キャンプ地の外に持っていかなきゃいけない。でイエス様の、ね、十字架はヘブル書によるとですね、これは食材の日の生贄になったんだということで、イエス様はどうしてですねエルサレムの外で十字架にかけられたかというと、イエス様はその食材の日の生贄となったからっていう解釈になっている。でそれで、それがヘブル書でイエス様はご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられた。でキリストは親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ天の真の聖所に入られた。それで永遠の贖いを成し遂げてくださった。私たちにとってイエス様はもうね、大祭司を超えた永遠の大祭司となって、私たちの罪の贖い、ね、レビ記ではですね、意図的な罪は許されなかった、ね、わざとやる罪は許せる道がなかった。で今イエス様の血によってわざと犯す罪さえ許される。で私たちに天への道が開かれてくるっていうのがこの喜びなんだと。今もですね、イスラエルにとって食材の日っていうのは一番大切な日ですね。これは今年の太陽暦ではですね、9月20日から21日に相当する、ね、だから今年9月20日から21日ですね、イスラエルで何が行われてるかってこう注目すると面白いね。もう一日中何も食べない、一日中何もやってはいけない、全く休みの日、ね、水浴びもするなとか言ってですね、とにかくあらゆる労働から離れる。でその日にですね、彼らは1年間の罪を告白する。でこれがね、僕日本のね、除夜の鐘にですね置き換わったんじゃないかなと思うんだけど、日本でさ大晦日にね、1年の自分のことを振り返りながら百八つの煩悩をボーンボーンボーンと言ってですね、煩悩をですね思い起こして、それを追いやってですね、新しい気持ちで新年を迎えるってのがあるでしょ。でこれがイスラエルにとってのですね、新年になってるんです今ね。食材の日がそれほどに、食材の日っていうのはとても大切な日ね。聖なる神が罪人の真ん中に住んでくださるね。で、とにかく出エジプトの流れはね、ごめんなさい、出エジプト記で神の幕屋が作られて、レビ記でその神の幕屋が機能しだす、そのプロセスとして生贄の規定があった。ね、でイスラエルの民はね、本当に彼らのただ中に幕屋があるってことがどれだけ素晴らしいことかってことを忘れてしまった。で偶像礼拝に紛られてしまった、ね、いつも言いますが、イスラエルの神が彼らのただ中にいたときに、ね、食べ物がなくなったら天からパンが降ってくる、ね、水がなくなったら岩から水が湧き出る、ね、戦争に行ったら神ご自身が戦って敵をやっつけてくれる。とにかく神が真ん中に住むと、ありとあらゆる災いから守られたっていうのが、神が真ん中に住むっていうシンボルだったんです。で今イエス様はね、なんとご自身の霊によって私のただ中に住んで、私たちはこのままで私たちの交わりが神の宮となっている。そこで大切なのはね、私たちが一生懸命汚れから解放されるということ以上に、私たちのですね、生き方を通して、私たちの生活を通してイエス様が救い主であるということを崇める、ね、そう言ったってね、私はね、人が私を見るとね、私の失敗ばかり指摘するんだけどとかね、いや失敗するのは問題じゃないんですね。あなたが人の前で自分はイエス様にすがりながら生きてるんだっていうことを証しする、これが最大の証し。私はね、しょっちゅうわけのわかんないことをやっちゃうんだけど、でもイエス様は私の罪のために十字架にかかってくださって、私に永遠の命を与えてくださったんだ、私は本当にどうしようもない人間だから、イエス様におすがりするしかないっていうのが、これ最大の証しなんですよ。だから ね、最後に主よ人の望みを喜びよっていうのをですね、こうやって本当に幸いになるかな、主イエスを持つ身が悩みの時にも慰めくださる、イエスは私のために命を捨てられ、この破れた心に光を灯してくださった。2番目の歌詞はですね、主は我が喜び、命の源、恐れの時こそ力を賜る、主こそ我が光、望みぞ宝ぞ、いかなる時にもイエス様を仰ぎ見ましょうということで、本当にイエス様が私たちのうちに宿ってくれる幸いをですね、共に賛美したいと思います。ではお願いします。とにかく主よ人の望みの喜びのメロディー部分がこれなんで、これから主よ人の望みの喜びよっていう有名なカンタータができたということを置いて一緒に賛美をしましょう。天のお父様、イエス様こそ私の喜びです。いつでもどこでもイエス様こそが私の救い主、イエス様こそが私の罪からの贖い主、この中に私たちの心の中にイエス様を宿しているんだと告白し、イエス様におすがりしながら日々を過ごすことができるようお守りください。サタンのあらゆる攻撃からこの群れをお守りくださいますように。またYouTube で参加している方にも、そのイエス様が共にいてくださるその幸いを心で味わうことができるようお守りください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。